夜のミニサイズ。
おう、かっこいいなこれな、いうことでございまして、し、まあ童貞といえばですよ、
はい、
童貞偽装問題ですよ。
童貞どもの赤服に次ぐ、
赤服に次ぐ赤服、白い恋人に続く、
吉兆と、
先輩吉兆に続く大問題として、童貞どもが体験、あたかも体験したかのような偽装を繰り返していると、各地で、全国各地で
マニュアルができていたっていう、
偽装マニュアルができていると、
表沙汰になってないけど、
東京都港区、
お、
成蹊大学3年生ドンズバ。私は現在童貞ではないんですが、過去に童貞偽装があったことをこの場を借りて報告いたします、あれは遡ること8年前の中学2年の夏、友達の相次ぐ童貞喪失報告に対し
中2へ、
いつの間にか危機感を抱いていた私は、何が何でも童貞を喪失してやるという意欲に駆られ、当時1校上の学年で流行っていたエロチャットというものに手を出し、とあるチャットのチャット上で参加していた女の子といい雰囲気になり、お前のおっぱいってマシュマロみたいだなとか、痛かったら言ってくれよなどと架空の人物と夜な夜なバーチャルなセックスを繰り広げていました。
おう、
その後友人に対して、セックスでさ、一番重要なのはさ、甘い言葉で攻めまくることなんだよと、あたかも自分が童貞を喪失しているかのような口調で嘘をついてしまいました。この場を借りて謝罪いたします。本当に申し訳ございませんでした。
あ、エロチャットね、
あ、やった気になってる的なね。
でも中2で、でも大体周り童貞喪失早いっすよね。
早いですよね、
俺らの時は。
早いし、エロチャット自体もすごいことですよね、この中2で。
中2でね、
エロチャットってパソコンか、もうすでに、
そ
っか、ダイヤル急通信したもんね、俺らね。
はいはいはい、はい、
知らない女と繋がるみたいな。
いや、だから、僕らがそのダイヤル急通に夢中になってた、夢中になってたっていうか、俺はあんまやったことないけど、はい、ダイヤル急通で、が話題になってたように、もはやエロチャットみたいなことになってた、確かに。
ダイヤル急通、俺、バイト先でよくかけてクビになったの。
100% やっちゃダメじゃないですか。
あれ、めちゃめちゃ高いんですよね。
そう、ビル掃除やってたんですよ。
はいはい、
当時
バイトで。
バイトで。
うん、
で、そのデスクっていうか、その、普通の会社のデスクだから、電話一人一個、一人ワンデスクワンテレフォンみたいな。
はいはいはい。
それ10個ぐらい全部スピーカーで、
はい、
スピーカーにして、
スピーカーオンにして。
で、あれ待つされんじゃないですか、ダイヤル Q2 って。で、繋がったら、繋がりましたよ、みたいな。
はいはい。
で、その間ずっと音楽流れてるじゃないですか。
はい。
ずっとこう音楽聴いて。
仕事もせずに。
友達と二人でいたんですけど、二人で腕組んで、あ、そしたら繋がったっつって。で、それ、こう、受話器、上げて。
で、話しいいみたいな。
そう。で、すっげえガンガン繋がるんですよ、同様の夜とか。もう、これ状態。小室哲哉状態って。
両耳に受話器を挟み。
それを小室哲哉って言っていいのかどうか。
受話器は挟んでませんよ、小室哲哉は。
あれ面白かったね、でも。
続いて、
はい、
埼玉県川口市、埼玉県立稲学園総合高校3年、夢は課長代理。僕は高校2年生の冬の時、うん、ちょうど1年前ぐらいですね、当時ものすごく好きだった人と付き合うことができたんですが、その恋は2週間で終わってしまいましたと。でも僕は童貞で終わってしまったことを友達にバレたくなかったので、実際には手を繋いだこともなかったくせに、あいつガバガバで全然気持ちよくなかったよ。
最悪。
最低です。
最悪だな、
最低です。とか言ってしまいました。最近通学途中の電車でよくその子を見かけるんですが、とても申し訳ない気持ちになります。
これは、
ちょっとこれ
は最低です。
これなんか先週言ってましたよね。懲役何年で、何年で。
こいつはもう生死製造禁止、1ヶ月です。
これは
相手のことを悪く貶めるのはダメです。これ
これは確かに本人も反省してるでしょうけど、友達に、
言ったことがダメです。
そうですね、
実はあの時ってこう謝った方がいいかもしれないですね。
そうですね、
これでも罪を認める。
この女の子とどっかで、
はい、
こいつの友達が繋がってたら面白いですよね。
そうですよね。 なんかあいつあんなこと言ってたよ的な。童貞のくせに私に指一本触れなかったくせに何言ってんのあいつ。もしくはその女の子もあいつ小さくて最悪でさみたいな感じで言ってたら最高ですけどね。ということございまして、はい、いろんなですね、お詫び、お詫び来てるんですが、
はい、
こういうのも来てます。
はい、
墨田区、ラジオネーム、祭りだわっしょい、うん、女ですね、女性ですね。私、年下の男の子と付き合った時に、うん、逆に、過小申告してしまったことがあります。
お
ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさいって。
ああ、
つまり、だから、
5人。
例えば10人と、まあ正直やったことがあるにもかかわらず、3人ぐらいかな、みたいな感じじゃないですか。
いや、それ多いんじゃないですか、女子は。
女子多いと思いますよ、正直。
たまに AV でもありますよね。今まで何人で経験したっつって。3人とか言って。
いや、お前ちゃうやろ。
そうそう。
触れとるやないかいみたいな、口調で。お前ちゃうやろもっと食われとるやろってきな突っ込まれて、いや、そんなことないですって
一人で長いんですよ、みたいな。
みたいな。で、だんだんバレてくみたいな。
皆さん意外とそういうとこ見るタイプなんです
か？意外とインタビューを見ます。結構生の声じゃないですか。インタビューは。
いうことでございまして、引き続きですね、謝罪のメールも待っております。受付アドレスはまさん。
bi4@bside.jp、bi4@b-sid.jp です。番組の中でメールを紹介させてもらった人には、クリアファイルプレゼント。メールは懸命に、
童貞偽装謝罪と書いて送ってください。はい、待ってます。石川。
ほんま。
ブルンの。
B-side you are live。
B サイでは番組ホームページも展開中。番組の収録の様子やまだ配信されていない番組の最新情報、さらにパーソナリティ3人のブログもアップしてます。ホームページのアドレスは www.be-side.jp。 あなたのアクセスお待ちしてます。
自由だ。石川、
ブルンの
B サイドがライフ。
自由だ自由だ自由だ。
ムカつくわと思いましたおっしゃいました。
なんか
、まあ、ジングルに対してムカつかないだろう。
いや、かっこいいんですけど、うん、自由だの後半のなんかこのダミ声な感じがすげえムカつく。
じゃあ続いて久しぶりにこのコーナー行ってみましょう。空っぽ先生石川貴人の夢は死んでも叶わない。ヤンキー先生ならぬ空っぽ先生石川貴人がさまざまなメディアで、発言したと言われるですね、はい、名言の数々を再録していくコーナーです。
もう超全然やってないですよね。
やってないですけども
、もう本当に1ヶ月分ぐらいですよ。
ただでもメールは結構来てずっと、うん、
やっぱりいろんな名言があるんですね。
じゃあ引き続きましょうか。横浜市鶴見区ヤッピーキング20歳、うん、行く相手もいねえくせによラブホテルの下見行ってんじゃねえよ。
下見しても分かんないですからね。中見れないから。
愛知県立豊橋東高校2年、10年後に芽が出るタイプ。あのな、2011年にテレビが地デジに変わってもな、お前は一生童貞のままだよ。
地デジと関係なくないですか。その問題と地デジ関係なくないですか。
デジ童貞なん
だ。デジ童貞。大阪府八尾市メソポタミア。この時期は暑かったり寒かったりするからどういう格好をしていいか分かんないとか言ってるやつはな、一生裸でいりゃいいよ。
でも、ね、本当季節で聞きますよね、このセリフ。
セリフ聞きますよね。
僕も言ってるかもしれないですけど。
同じくメソポタミア。好きなタイプは少年の心を忘れない人だと？そんな奴はな、ホリケンぐらいしかいねえんだよ。
ホリケンさんも当てはまるんですかね。
いやー、少年だなー。
立ちの悪い少年じゃないですか。
横浜市スレミクヤッピーキング20歳、森口博子はな、はっきり言ってピーターパンシンドロームなんだよ。このコーナーメソポタミアとヤッピーキング大活躍だな。大阪府八尾市メソポタミア、このピンク可愛くないとか言ってるけどな、ピンクは大体可愛いよ。
すごい、
確かにちょっと
代弁してくれてる、
代弁してくれてる。川崎市中原区23歳、会社員アバ。結局一番チェックが足んなかったのはな、夏川純本人だったんだよ。
夏川純今テクノやってない？
夏川純？
トランス出してない CD。
え、そうなの？
知らないですね。
夏川純で。
え、そうなの？
わかんない。作ってる。なんかセリフ言ってるんですか？
いや、ジャケ見たんだけど。いや、テクノの欄にあったのよ。
へ
ぇー。普通になんか、着メロサイトあるじゃないですか。それテクノ、トランスの、とこをクリックしたら、普通に夏川純がノミネートされてたの、そんなの。
へぇー。
聞いてはないんだけど、
よく似た名前の人ともない。
いや、もう、完全に夏川純。
夏川純。
詳細してる人
ぜひ教えてください、ね、岡山市岡山大学ラクロス部、は
い、
前
々、はい、
左を制する者は世界を制するっていう格言はな、オナニーの話じゃねえんだよ。これ横浜市スレミクヤッピーキング20歳。個人経営でやってるお弁当屋さんはな、ご飯が多くてお得なんだよ。
確かに。これほんと確かにですね。開けてびっくりですね。
おまけしてくれたりとかね。
いいサービスしてくれますもんね。お台場時代来てた、ダンママ弁当。
はいはいはい、サービスよかったですよね。
うまかったっすね。
あれも安くてうまかったっすよね。
うまかったっすね。
当時そぼろめっちゃうまかったかな。
唐揚げとか、いろいろ。
兵庫県宝塚市、デカ頭21歳、電鉄社員。学校の体育館の天井にはな、大体バレーボールが挟まってんだよ。
なんかあるあるネタになってきてないですか。
これ上履きもありますよ。
あとカラーボールね。今時計が落ちましたから。
カラーボール。おいまた2組の乗ってるぜみたいな。
みたいな。宮城県高城市岡代ちゃん19歳。足立由美はな、子役の時から見てるから、なんとなく性の対象として見られねえんだよ。わかりますよ。東京都墨田区鳥越越。めぐみって名前の女はな、大体めぐって呼ばれんだよ。
なるほど。
めぐってやついますね。
めぐいますよね。
大体学校に一人は。
渡辺だと鍋さんとか、木村だと木村。ありますよね。
本間さんなんて言われてたんですか。
僕なんか、なんかあだ名があったんですよ。
なん
です
か、
謎の。
なんだろ
う、ビューっていうあだ名があ
った。
これは本当に地元の友達も意味わかんないんですけど。小学校1年生の時の同級生が突然つけようって僕につけたんですよ。でなんとなく定着して、その子転校してったんですよ。理由聞けないままみたいな。だから会いたいですね、本当に。なんでそうなったのか。
茨城県水戸市、常磐大学2年、ラジオネームパンチ、
はい、
嘘つきは泥棒の始まりっていうならな、推しを学ぶは死ぬまで無職なしなんだよ。
リブってやってんすか、まだ。
押尾学さんだってね、うん、自分のブログとホームページが閉鎖だったっていう。
そう、なんか、謎の閉鎖。
インディーズやってたのに。
そう、謎の閉鎖らしいんだよ。
マジで、
うん、
気になります。
ハッカー。
京都市北区、ピチオ、19歳、はい。シティボーイズが3人揃ってるのを見たらな、なんか嬉しいんだよ。
何でしょうこの感じ。
佐伯茂さんとかですね。
そういうピンでしか見てないもん。北郎さんとね。
ええ。
あともう一人だっけ。
佐伯茂さん、
大竹まこと
さん。
あ、大竹まこと。
横浜市旭区日本大学理工学部4年メタボリック同好会。
はい。
横浜の三浦大輔はな、番長とか言ってるくせにストレートは大したことねえんだよ。
そうなんですか。
まあ、まあでもいいピッチングしますよ。防御率はいいっすよ。横浜のエースですよ。寺原か三浦か。
神戸市灘区。
補足情報ありがとう。
神戸大学法学部4回生加速しちゃうぞ。野村監督の愛情の向かう先はな、もう勝則からマークに移ってんだよ。
そりゃ勝則と岩隈って喧嘩したじゃないですか、
ええ、はいはいはい、
あれ堀越の先輩後輩なんですね。
ああそうなんだ、
ええ、
堀越学園の
だからすごいことなんですよあの喧嘩。
岩隈って堀越なんだ。
堀越です。
へえ。
だからすごくないですか、同じ学校の先輩後輩が、
はいはい、
後輩がキレてたじゃないですか。
はいはいはい。
あんなの野球部ね、
キレるって野球部ってないですよ、
ね、あ絶対ないですよね。許されることじゃないですよね。
ないないないない。
うーん、
昨日石井隆のやってましたね、あの送別会見てないですか。
見てないです、ね、
なんか送別会
って J チャンネル石井西武の石井隆の、
はいはいはい、
あの引退して、
うん、
デニー友里もなんですけど、
はいはいはい、2
人そのやっぱ結構後輩に慕われてて、
うん、
みんなでこう送り出そう、
送り出す会みたいな。
それに松坂も来て、
うん、
でなんか最後石井隆の兄ちゃんも太陽に指名されて、
うん、
けどに引退しちゃったんですよ、
うん、
で最後その石井隆弟に全部託したっつって、うんうん、けど引退決めた時にすごいこう俺は涙止まんなかったっつってそれをビデオメッセージで見るんですよ、
うん、
でドッキリで、うん、ちょっとお前のなんか気持ちを最後に確認したいから、うん、ちょっと外出てきてくれっつって、うん、そのビデオを見て外出るんですよ石井隆、うん、したら兄ちゃんが目の前に立ってて、うん、最後の一球受け取らせてくれっつって、うん、石井隆が最後一球兄貴に投げるんですよ。
へ
ー。
でみんな拍手で、いやすげえいい
感動。それ何、結構イベントとしてこう行われてた、
普通のね、うん、会場は普通の誰かんちなんですよ。
へえ。
普通のだから住宅街で、
えお客さんとかじゃないですよ、
一般の人が入るとかファンが入るとかそういう感じじゃなくて、
なんかね全然もう西武選手会主催の、
へー、
そこにまあ J チャンネル J スポーツが、うん、入り込んで、
うん、
もう石井隆すごいもう大泣きで、
そうだよな。
でなんか二軍と、まあ、すげえね清原からとかがビデオメッセージ来てて、ですげえ厳しいやつなんですけど後輩に慕われてて、
へ、
まあ、そういう人がもう多分もういなくなると思いますけど、で二軍投手とコーチとしてまた若手を育てていく。
へ、なるほどね。
結構良かったですよ、
結構、うん、そのわざわざそういうのを仕込んでイベントをやるっていうのはすごいよね。
へ、なるほど。
だから 、まあ、見た人いると思いますけど、
いうことでございまして、
はい、
引き続きですね、空っぽ先生の名言お待ちしております、うん、受付アドレス本間さん
bi4@bside.jp bih@b-side.jp です。番組の中でメールを紹介させてもらった人にはクリアファイルプレゼント、メールは懸命に空っぽ先生と書いて送ってください。
待っております。石川
本間
ブルンの
B サイドユアライブ、
お聞きの B サイドユアライフでは番組をサポートしてくれる企業会社を募集中。番組の中でコマーシャルを流したい、商品開発やプロモーションのアイデアを考えたい、そんな企業会社のご担当の方、お問い合わせはメールで info@bside.jp までどうぞ。
さあもうエンディングでございまして、
はい、
ですね、石川の正月の過ごし方をですね、ご注意したいと思いますね。
そうですね、
いい旅がしたいですね、
美味しいもので、
はいはいはい、
まあ、その攻めるのも一個ありですもん
ね。そうですね、
グルメね、
北陸方面僕ちょっと行きたいなと思って、その何本間さんのこう実家も訪ねながら山形から、富山県でちょっとゆっくり、魚美味しいって言うじゃないですか。
そうですね、
海沿いで
富山が、
うん、
だからそこでちょっと飯をなんかうまい魚食いたいなと思ってるんですけど、新年過ぎてから行くともう明らかに市場とか閉まってるじゃないですか。だから年末中に富山の方行きてえな
と。カニとか食いたいですね。
あ、それこそじゃあ逆にあれですよ、うん、あの例えば福井からこう越前ガニ食って、
あ、
金沢寄って富山で魚食って、新潟でうまい米食って、で酒田に入場って、山形県酒田市に乗り込むっていう。
酒田本当何にもないですからね。
いや、いいですよ、
名産ないです。
全然何もなくてもお前がいれば全然 OK。 俺的には
僕もいないかもしれない。僕がいなくて石川さんが僕の実家に来てたら意味わかんないですよ。
泊まるよ、お前家の実家だ
ね。初めましてみたいな。
いやー、いうことでございまして、うん、まあどうなるか分かんないですけどね、募集しといて、まだこれから仕事が入るかもしれないし、うん、まあ、特に収録ものとかはね、これから先急に入ってくる可能性ありますから、
はい、
そ
うですね、はい、でもなるべく本当に休みたいですよね、
いやもう休めるときに休んでおきたいですね、こんなチャンスめったにないですからね、
本間さんでも休めでしょ、
多分そうですね、ただその休める時期と甥っ子が合うかどうかだけが問題です、う
ん
う
ん、休める時期と甥っ子、
ね、甥っ子ベースの、
その甥っ子ベースです、
スケジュールは。
もうだから本当に新潟で会うっていうのが一番こうリアルの感じな
ん
です
よ。まあ本間さんも行きやすいですもんね。
行きやすいです。なんかこの正月の混んでる時の移動で甥っ子が車で来るっていうのがちょっと僕も心が痛むんですよね、
はいはいはい、
それを考えると僕から集まった方がいいんじゃないかなって
。新潟市内の、
どこだ、行ったことないですけど、いや結構海沿いの田舎って言ってました
。村上市じゃない、
村上市じゃないです。
シオンちゃん村上市ってあれでしょ、酒田にだいぶもう近い方なんでしょ。
でも近いけど、うん、全然遠いですね、そうですね、まあ
新潟市に比べたら近いけど
位置的にはみたいな、新潟でかいですからね、
確かに広いよな、
ね、でもシオンちゃんがね里帰りするな、
あの意味嫌っていた村上。
そうか、帰るって言ってましたもんね。
あ、そういえばなんかほら、なんか高校生の井戸がどの頃か言ってましたもんね、
どうすんのか、
それで何ですか交流とか気になります。
しおちゃんと交流、本間さんが、
まあ、温泉誘わせてないですか。
そういえばしおんちゃんってこういうメール来てまして、はい、埼玉県川越市、25歳しおんジュニア、
はい、
以前番組の中でちらっと話題になった、うん、大晦日だよハガキ職人大集合 in 恵比寿マン家についてのお話ですが、うん、去年の年越しもハガキ職人 4,5 人で恵比寿マンの家に集まり集まった人間が全員火星包茎という哀れな状況の中みんなでゲームをしながらカウントダウンを迎えましたよ。恵比寿マン家における年末年始の僕らハガキ職人の過ごし方ですが、基本はほとんど家から出ず一日中ゴロゴロしながらゲームをしたりテレビを見たりして過ごし、腹が減ったらコンビニで食料を買って食べ、眠くなったら寝るというような感じです。わかりやすい言葉で言えば集団ニート。恵比寿マンさんの家はゲームに CD に DVD にいずれもかなりの量が揃えられていて、ずっと部屋の中にいても飽きないためあまりに居心地が良く帰るのが嫌になり、毎年いつも大晦日に行って年明けの2日か3日くらいまで行ってしまいます。
帰省じゃん本当に。
帰省だよ本当によ。
恵比寿マンは帰んないんですかね、
京都にね。
もしかしたら職人たちが来るから帰れないっていう、
そうですよ、
で言い出せない優しいからみたいな。
確かにね、
これ、ね、は良くないですよ、
悪循環ですよ。
確かに良くないな。
そもそも何畳なんですかね、
そんなに広くないでしょ、30、ね、後半の一人暮らしですから。
だってしおんちゃんとかのせいでここ5年ぐらい帰ってないって言ったらね。でもそろそろ帰ってこいって言うでしょ。
確かでもあれですよ、あのそれこそ今年の6月にね、僕が京都行った時やった京都ボードの時恵比寿マンがいて、どうしたのなんて言ったら、
そ
したら姉の結婚式があってちょうどなんですけど、その時帰ったんじゃないですかね、うん、いつ帰ってんですかね恵比寿マンは。
なんかないと帰んないですかね、そういう結婚式。
まあ確かにね、まあ一人暮らし、男の一人暮らし長くなってくると、しっかり帰るの面倒ですからね。だって本間さんだって甥っ子がいなきゃ帰んないでしょ。
ただもうなんか30超えてからはちょっと本当に帰りたいのは大きくなってきましたね。
マジですか。いや僕実は正月1月3日 の、はい、あの僕は朝やらせてもらってる柿穴さんの番組、はい、日本放送の番組ですね、
うん、
埼玉県の、まあ、大宮にあるですね鉄道博物館から生放送ってやつなんですよ、
はい、あの超コミの、
そうそうそう、超コミの
秋葉原が移転した、
移転した、大宮に移転した、はい、でそれで普通だったら実家帰るところですけど、はい、僕浦和ですから実家、
はい、
帰りたくないですからね。
何
前の日でも、いや、
あ、はい、
浦和からそのお宮のに行くのにも、うちバスに乗って駅まで行ったりとかしなきゃいけないから、もうそれ考えたら大宮で泊まっちゃった方がいいと思って
あ、熊谷に、
そうそう、ね、免許更新のあれでも僕帰んなかったぐらいですから、多分帰んないですよ僕下手したら。
そうか、
僕もしあれだったら 浦和の実家に顔だけ出して大宮泊まるぐらいですよ。
あそんなもんなんですか。
俺実家に一泊なんかもう何年もしないじゃないか、顔を出したことはあっても、
でもなんか自分の部屋行って行ったりとか、あと単純に親の飯食ったりっていうのが楽しい。
いやもう親の飯とかも別に食いたくないですからね、こんなにまあなんかちょっと顔出した時にちょっとじゃ あの豚汁作ったから飲んでくみたいなで、あじゃあ一杯だけ飲んでくよぐらいの感じでしかないですね。
長居したくない。
でも久しぶりに自分の部屋行くと漫画とかすげえ読んだりとか、すいません昔の手紙、いや
僕自分の部屋とかもほとんど行ってないですよ。
えそのまんまなんですか。
いやもう親父とおふくら勝手に使ってますけど、なんか
ほんまそのまんまなんです
か。そのまんまを維持したままお父さんが使ってます、うん、
なるほどね。
まだ嫌じゃないですか。
まあ、ルナシーのポスターとか全面に貼ってあるでしょ、ね、天井から壁から全部その当時のバンドのポスターがいっぱい貼ってある中、お父さんが普通に生活書類整理したりしてます、
ということでございまして、今週はこの辺でお別れということで、はい、まあ、年末ね年始に向けてどう動いていくか、まあ、番組の中でいろいろお話していこうと思いますので、お楽しみにということで、お会いたい石川と
トマト
ブルンブルンです。
さっきまた、はい。